こんにちは。では今日の白金工業 .fm の今日はボタヤマ話ということで、最近皆さんが気になった話を適当にピックアップして話す会をやります。で、今日は吉田と、
データサイエンティストの二之平と
同じくデータサイエンティストの広川です。
で、3人で話していきます。では今日は3本あって、1個目、じゃあまず広岡さんからお願いします。
僕が最近、興味持ったことの中で一つピックアップすると、あと、Facebook リサーチが、最近って言っても1ヶ月前くらいなんですかね、ぼちぼち。と、公開された Hydra っていう、コンフィグ管理。機械学習でモデル作って実験回してとかって、いろいろパラメータ指定して実験回してっていうことが多いと思うんですけど、その実験回すときのコンフィグをいい感じに管理してくれるライブラリとして、Hydra っていうライブラリを公開されて、それの使い心地であったりとか、あと分析案件で実験回したりすると思うんですけど、それで使えそうかなとか、あるいはちょっとまだ使えなさそうかなっていうことをなんかお話できたらいいかなと思っております。
そもそもこいつって何者なのかとか、
ロゴが可愛い。そうですね、
さっき言ったようにコンフィグ管理ツールなんですよね。だいたいみんな Python で機械学習ライブラリー、TensorFlow なり、オリジナルのモデル作って、実験回したりってすると思うんですけど、それ実験するときにだいたいみんなやっぱYAML ファイルとかでパラメータ設定作って。実行するときにその YAML ファイルを渡して、実験してってやると思うんですよね。で、この Hydra のライブラリのモチベーションでも書いてあるんですけど、その特徴として、Hydra の特徴として、コンフィグ、実験するときのコンフィグも、前処理用とか、モデルのパラメータ用とかをそれぞれ分割して作っておいて、プログラミングで関数を組み合わせるみたいにして、コンフィグも組み合わせて実行したいよねっていうのが一つありますね。で、あと、よくこれ僕もなんか実体験としてあるんですけど、コンフィグいろんな実験回すうちに、なんかこのコンフィグのこのパラメータ変わってるけど、いっぱいコンフィグあって、どの実験でどのパラメータ変えたんだっけっていうのが、わかんなくなっちゃうっていうのがあると思うんですね。で、それに対して Hydra を使うと、実験した結果の、全体の YAML ファイルはもちろんなんですけど、新しく変更したところ、例えば、深層学習だとバッチサイズを、元々は64だったのを128にしましたとかの、変えたところだけ、新しく保存してくれるっていうのがあるんですよね。
なんかあれだよね、動的に YAML を生成してるみたいな。
オリジナルの YAML ファイルっていうのは置かなきゃいけないんですけど、それに対して実行するときに、このパラメータは、元々は10だけど、やっぱ20にしてとかっていうのを指定できて、そのオーバーライドした部分っていうのを、オーバーライドした部分だけを保存してくれるっていうのがあるんですよね。
実行するごとに結果が測れますよね。結果とセットになる形で、その差分だけ残る、してくれるみたいな。なるほど。
なんか、ヒドラ専用のなんか出力ディレクトリーのなんか書き方とか、ちょっと特殊だよ。
そうですね。
気がある。
そう、なんかちょっと特殊なのが、このヒドラ、読み方が若干、
ちょっと我々もよくわかってないですけど。
で、ヒドラ実行すると、なんか一個下のディレクトリに行くんですよね。なんかヒドラと特性っていうか、ちょっと別のディレクトリに行くので、なんかそれに対して、なんか相対パスとかで、このデータを読み込んでとか指定すると、あれなんか今いるディレクトリと違うけど、みたいなエラーが出ることはあるんですけど、割と自動でディレクトリ掘ってくれて、保存してくれてっていうのは、ちゃんと使えば便利なのかなというふうに思いますね。
これは Python PIP で入る、
そうですね。
で、
しっかり。
なんかディープラーニングのフレームワークは何でもいけるんですか？
何でも、全然サイキットランでも大丈夫です。
あ、そうなんですか？これ、PyTorch 専用だと思ってました。
そうですね。なんか、なぜそう、PyTorch ファミリーみたいな、こう、まあ、PyTorch ファミリーの中にしっかり、こう、ヒドル入ってるんですけど、
うん、
別に PyTorch に依存してるところは全然なくて。
あ、そうなんだ。
なんか、ケラスでも、サイキットランでも、なんか全然、機械学習モデルとか関係ない、前処理の実験みたいのでも、使えるはずですね。
これってなんか最近結構この ML システムのどう管理するかとか実験作るかっていうのを話題になってて、類似のパイプラインとか ML フローもいいぞっていう話があるんですけど、なんかそれらとはどう違う感じなんですか？
そうですね。でもハイドラに関しては、
でもハイドラプラス ML フローの人結構いません？
あります、ね、
あ、そこは組み合わせて使う感じなんや、うん、じゃあパイプラインとかは全然関係ないって感じ？
なんかパイプラインのパラメーターサーチっていうか、パラメーターの試行錯誤のところをうまくやってるみたいな、
うん、
でなんか ML フローになんかメトリックを渡すみたいな、
うん、
この時の YAML のこのメトリックはこれだったみたいのを渡すみたいので、を、なんていうんですかね、YAML の書き換え事項をめちゃくちゃ減らせるようにしたというか。
そうですね。
うんうんうん。
なんで、まあ、まとめて言うと、
なるほど。
YAML って大体やっぱ入力でこの設定で実験回してくださいっていうことだと思うんですけど、うんうん、そこ、特にそこにフォーカスして、まあ、お助けしてくれるっていうようなツールかなって思いますね。う
ん、今、ナウイやり方は ML フローとハイドラなんですか？じゃあ。
それどうなんですかね？
いやー、
別にない。まだ確立はしてない、
うんうん。特にその実験結果ですね。実験結果をまあ管理して、まあ、特に例えば ML フローだったら、ダッシュボードみたいにして、
うん、
まあ、そうです。ダッシュボードなんで、このパラメータ、うん、このパラメータの時に、このあなたが指定したスコアはいくつでしたみたいなダッシュボードに並べてくれると思うんですけど、そこには全然全くヒドラは関係してないんですよ。なんでそのアウトプットのところをどう管理するかは、ML フローはやっぱ使いやすいと思いますけどね。
あとなんか気になったのは、一回これを使い始めてしばらくしたら、なんか乗り換えコストがめっちゃ高くなっちゃうみたいなことはどうなんですか？別にサクッと始めてサクッとやめられるみたいな感じなんですか？全然ちょっと使ったことないかわかんないんですけど。
そうですね。
そもそも従来 YAML を大量に書いて、なんか ARG、うん、とか ARG パスで引っ掛けてみたいなとかやってた人からしたら、うん、もう絶対こっちの方が楽だと思いますね。うん、
楽なのは楽。
圧倒的に楽です。
まあそれはね、差分だけ保存してくれるんやろ
う
ね。
そうですね。
なんか、結構案件あるあるだと思うんですけど、この設定やったっけっていうくだりあるじゃないですか。
ある。なんか、自分はずっと、一番バカな方法で、ウィキに、こう、何月何日、このパラメーターで結果ファイルはこれって、ウィキに書いてました。
いやでも、そういうのって実際わざわざ、なんか教えられるタイミングもあんまりないですからね。
うんうん、だったらもう最初からこれやっちゃうみたいので、で、ベストな YAML だけ、なんか、分かって、たならば ML フローでもこの YAML で定期バッチで回すみたいなとかは全然ありだと思うので、うんね、
そういう感じか。
なんで多分 POC だよねこれ使う。
そうですね、基本的に実験をよく回してパラメーターいろいろ変えてっていうのに向いてるんじゃないかなって思いますね、
うんうん、今までだったらハイドラの前までは何か使ってたみたいなのあるんですか？こういう便利ツールで言うと
あるんですかね。
なんかよく比較されるのは結局 ARG パースで今までみんな引っ掛けてたでしょみたいな。
なんかそんな石器時代からいきなりこんなハイドラみたいなやつができたって感じな
の？とか、複数の YAML をなんか回すみたいな、バッチを書くみたいなとかは。
うん。
あんまり目立ったツールは、
意外。
知らないような気がしますね。あるのかな。
それこそ ML フローとかで複数 YAML 回すみたいな。
うんうんうん、割となんか聞いてるとシンプルなツールって感じですね。まあ、単純に本当に手作業でやってたやつを自動的に入ってくれますみたいな。うん、なるほど。
で、なんかまあ、OS、オープンソースなので、まあ GitHub で中身見たらコードは書いてあるんですけど、
うんうんうんうん、
別にそんなすごい技術的にトリッキーなことをやっているわけではなくて、まあトリッキーっていうか、 すごい難しい深層学習のすごいよ難しいアルゴリズムが使われてるみたいな話では全然なくて、普通に標準の、まあ、ライブラリーでうまく、まあ、一つ一つ組まれてるっていう形なので、うん、まあ、導入するときにそんなに弊害は出ないんじゃないかなとは思いますね。
あとあれですよね、デコレーターでなんか読めるからすごい書きやすいというか、
あ、そうですね、
アーグパース、アーグパース、アーグパースみたいなあの複数行書くの避けれたりして、
うんうん、
もう一行で何でしたっけ、
うん、まあそうですね、
がいけるのがすごい便利だなっていうのは、うん、ヒドラメインみたいなやつで、
うん、そうですね。
まあこれって仕事で使ったんですか実際に。
僕は案件では使ってないですね。で、うん、まあ、これを、ま、コンフルに書い、触ってみたみたいな記事を、ま、まとめ、書いたんですけど、書いた、2週間後くらいに、まあ、案件のフェーズ1で回した実験を、ま、ちょっと変更して回してほしいみたいな、ま、お頼みがちょっと回ってきまして、で、ま、それで実験を回すときに、ま、その案件をこのヒドラ、入れてなかったので、
うん、
まあ、使わないで回したんですけど、まあ、やっぱちょっとこの実験どれを回してどれとどう違うんだっけってみたいなのを、
うん、
まあ、感じたので、
うんうん、それ従来はちなみにあれですか、 YAML を argparse で拾ってみたいなことやってたんですか。
そうですね、一応クリックで拾ってはいましたけど、うん、まあ、特になんか差分だけ保存とかは全然やってなかったので、で、まあ、やっぱ全部 YAML このモデルを使ってパラメーターは何で、こことここはこれで、みたいな設定が重なってくると、
うん、
YAML ファイル自体も結構膨らんでくるじゃん、
う
ん。
そうですよね、うん。組み合わせ爆発みたいな、
うんうん。で、膨らんでくると、なんか上から見てった時に、これとこれどっちが違うんだっけ、どっちがどう違うんだっけ、みたいになってくるので、うん、まあ、そこの管理コストは減らせると、まあ嬉しいかなとは思いますね。うん、
これって例えばその従来 YAML とかで書かれてたやつから、じゃあハイドラやろうってやったら、インストール自体は PIP でできるとして、うんうん、コードの書き換えってどれぐらいめんどくさい？
そうですね。
別に全然って感じです
か、ね、なんか YAML ベースでそもそも引っ掛ける思想ですよね、こいつって。
そうですね。
だからそんなに確かほぼ必要なかった。
いやなんか POC とかだったら特にですけど、なんか特に簡単にここだけ回し直したいんだみたいな時に、ちょっとじゃあこれハイドラで、今風なんで全部書き換えますっていうのは、こう、めんどくさい話なのか、それでもハイドラでやっちゃう方がいいのか
って。ワンパラメータバシってもう決まってるなら、YAML でいいと思うんですけど、
どれぐらい、どれぐらいからはハイドラを入れた方が楽になるみたいな敷地がある
のか。さっきの広岡君が言ったみたいに50件ぐらい回し始めるともうさすがに、
そうですね、ちょっとなんかどれがどの使ったコンフィグがどの実験で対応してたんだっけっていうのがだんだん分からなくなってくるかなって思います、ね、
そうですね、なんか層の数とラーニングレートと、あとなんだろう、例えば最適化の方法で3種類3種類3種類の組み合わせができたなら、できた時点でもうこれ導入するに越したことないだろうな、うん、みたいな。
そうですね。
でかつしかも CFG でなんか取ってこれてドットなんちゃらでその下が取れるんですよね確か。
そうですね、
JSON 形式で YAML 形式で、だからほぼ書き換えはいらないので、
これってあとなんかちょっとビジュアルで密接に見れないと分かんないかもしれないんですけど、結果的にその実験を例えば10とか回して、
はい、
その10のうちの自分が見たいのはこれだみたいなのってサクッと見れるんですか？なんか一個一個フォルダ開いていかないといけないとかそんなことではなく、
そうですね、だからヒドラがうまいことやってくれるのってそのインプットの YAML をうまく取り回すところなんですよね、
うん、なるほど。
だからその実験管理をどうするかっていうのは、まあ、なんかその ML フローを使うなりっていう風に、
ああ、そうか。そういうことね。そういうことね。うん。一つの汎用的なコンフィグファイルから、まあ、
そうですね。実験を。
バリエーション作って、差別だけ保存してくれる。まあ、だけど、その後は知らんみたいな。
そうですね。
ああ、なるほど。
で、そこで ML フローに渡すと、結局このパラメーターで、このアキュラシーでしたみたいなのが、おしゃれにポンって出てくるみたいな。
ちょっと全然自分はキャッチアップその辺できてないから、あ、そうなのか。ちゃんとやらないとな。マジで、あの、石器時代みたいに、一個ずつ、もうこれは 10個手で回した方が一周して早いんじゃん、みたいな形でやっちゃうから。
const.py ですよね。
後の人のために何 にもならないから。
そうですね。
次とかね、発生したりとか、1年後にちょっともう一回この案件をみたいになった時に。
うん。
なるほどな。重要ですね。
それをだから ML フローとかに渡すと、こうパラメーターごとにアキュラシーこう変わってますってのをビジュアライズできたりして、うんうん、ので、結局やっぱそこの組み合わせが一番いいんじゃないっていうのは、個人的に思ってますね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんか M3 の人たちみたいにやっぱり共通モジュール作って載せるようにしたいですね。
ゴーカートみたいなやつっすよ、
ね。そう
そうですね。だそこに関してやっぱちょっと難しいなって思うのが、うん、我々って特にその POC の段階とかって、この実際やっぱ一回実験回してもうほぼ触らないみたいなってあるわけじゃないですか。でこのヒドラとかもある程度こうシステマティックに前処理用、モデル用みたいなやむろを組み合わせて使うことを想定しているので、せっかくその、これ前処理用でやむろ作りましたっていうのをやっても、やっぱこの前処理もう一回も使わなかった、一回しか使わなかったってなると、そのシステマティックに整理するのと、まあ、ある種、ちょっと、スピード重視でどんどん書いていくのって、どのタイミングで切り替えようかなっていうのは、まあ、気にしなきゃいけないところだと思いますね。
どこまでをなんかその一つのパッケージにしちゃうかみたいな。
そうですね。
なんか大きい意味でのオブジェクト思考的な。
わかる、う
ん。その辺がある程度固まってきて、まあ、前処理モデルで組み合わせで5なり10個通り10通りって回すのがある程度固まってくると、もう、じゃあコンフィグはもうヒドラで管理して組み合わせるだけにしましょうみたいな旨味が出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですよね。あと なんか我々の仕事みたいに案件ごとに結構そのボリュームとかやりたいことによって行動の量とかどれぐらいをこうシステマティックにやるかって話が変わっちゃうからって結構永遠にそれをでも言ってたら、その共通的な行動ができずに、会社として複数人でやってる強みみたいなのが割と永遠に出ない、ずっと属人的にやっちゃうから、なんか結構思い切ってこれからは全員ヒドラを使いましょう、エイヤって入れちゃうのもなんか手じゃないかなっていう気もしますけどね。どんだけちっちゃいプロジェクトでも使うツールはもう全員限定させちゃおうっていうちょっと乱暴かもしれないですけど、
まあその辺をうまくやってるのが M3 なんですかね。
そう。
自前で作ってて、OSS にしちゃって、みたいな。
いや、この、プロダクト持ってる会社と、我々みたいにプロジェクトベースでやることが全部違うっていうところの話ですけど、ただもういい加減にちょっと自分も5年いて、一向にそういうのが進化してない感もあるんで、なんかどうにかしたいかなずっと思ってますよね。
やっぱ最近分析官、システム化寄りの案件とかもありますけど、全体的にやっぱ行動分析官もコード書く量って増えてきてるんですかね。
そもそも
確かに
カバーする領域が増えてるとは思いますけどね。あとなんか継続性みたいなのもすごいやっぱり重視して、
そうですね、
こういう管理系のツールをちゃんと入れようって感じはありますもんね。
そうですね。
うん、
やっぱ深層学習モデル使って、まあ、なんか検知したいとかでなって、検知したくて、で、まあ、フェーズ1取り組んでる段階でやっぱそれ以降を意識する、それ以降意識した上でフェーズ1に取り組もうみたいな案件になってくると、やっぱある程度後にその、まあ、資産を残すことを意識して取り組む、べきっていうのはありますね。
本当に、フェーズ 1POC だから汚くてもいいっていうのは結構フェーズ2の人たちをなんかもう死んでくれっていう感じも感じもあるから
しわ寄せが寄っていくんですね。
だからフェーズ1の掃除から始めるみたいなのがフェーズ2で始まっちゃうとね、
あるあるですね。
恨まれちゃうし、
で、まあ、やっぱ、まあ、ツールとかまあ、ヒドラ使ってコンフィグ管理とか、あと実験結果はじゃあ、まあ、ML フローなりで管理するっていうのはもちろんなんですけど、やっぱある程度、それより、まあ、基礎というか、コードの変数名の書き方とかも、結構統一された方がいいのかなとは思いますね。なんか僕も、やっぱある程度、それなりに経験、プログラミング、もともと大学院も情報系だったので、それなりに、まあ時間、取り組んだ時間としてはあるつもりですけど、まあ、やっぱり我流は我流なので、その辺の経験あるなし問わず、こういうのが 世の中ではスタンダードなんですよみたいなの、共通意識を持っておくっていうの、うん、そのツールとかも含めてあった方が後々楽になるかもなとはちょっと思いますね、
うんうんうん、そうですよね。さっきなんかちらっと言われた変数もって言ったのは会社単位でってことですか？
ああ、まあそうですね。分析、同じような仕事をするレベルのくくりですかね。そういえば分析官、我々の AN くらいのくくりかなっていうふうに思います、ね。
我々の部署ぐらい。
まあ
そうなんですよね。そうそうそう。人のコード見るときコストかかっちゃうし、うん、なんかまあ共通化は我々の部署でもすごい課題になってる。
うん、そうですね。
そしたらですね、なんか、ちょっと次の話題に行こうかなと思うんですけど、はい、結構話題シームレスかなと思ってて、最近流行ってたやつで、うん、最近あの、サイバーエージェントの書かれ、方が書かれたブログで、データサイエンティストはどこまでエンジニアリングをすべきかっていうブログですね。
村平さんが痛く感動されました。
そうなんだ。ちょっとこれ、概要だけ先にバーって、そしたら、話しちゃうと、うん、まあ、DNA の中、あ、違うかな、サイバーエージェントの、サイバーエージェントさんの中では、縦割りと横割りでデータサイエンティストの仕事がありますと、うん、プロダクト横断なのか、プロダクトに縦に通ってるものなのかっていうのがあるっていう、はいはい、まあ、前提の話がありつつも、本題は、そのデータサイエンティストは ML 開発のフローを見たときに、まあ、仮説を立てて調査するが一つ。モデリングオフライン検証っていうのが二つ目、うん。その次にプロダクト実装三つ目があって、四つ目に AB テストがあって、最後評価をしますっていう5個のフローがあった時に、最初の二つはデータサイエンティストがやりましょう。あとの三つの部分は、ML エンジニアがやりましょう。みたいな、うん、まあ、これ割と一般的な認識としてあるんですが、果たしてなんか、初めの2つ、終わりの3つっていうくくり方でいいの？なんか、データサイエンティストは、後ろの3つはやらなくていいの？やるべきなのか、やらないべきなのか、みたいな話をされてるって感じですね。
うんうん、
で、この書かれてる方は、この会社がどうこうではなくて、この方の個人的な、やり方ですという注意書きを加えた後で、うん、この方はなんかまあ、DS、データサイエンティストであっても、一回、このフローを全部やってよかったよっていう話をされてて、うん、で、なんでやったらよかったかっていうと、システムの全体像を把握することで、マシンラーニングロジックの実装の難易度やプロダクトとの相性が分かり、それをマシンラーニングロジックのアップデートに活かせることが分かりました。つまりエンジニアリングを知ることで DS タスクをうまく解けるようになったっていうことを思ったので、
うん、
まあ DS の人も一回みんな ML 全部エンジニアリングだからここはやらないっていうんじゃなくて全部やってみたらハッピーなんじゃないかなっていうような感じのブログですね。うん、で、これは我々の会社にももうずっと言ってる話で、そうですね。
これあれなんですよ。
どの辺から話をしますかね。
これ作者の藤田くん、僕友達で。
あ、そうなんですか。
新卒2年目ですね。
へ
ー。就活で、データサイエンス会を就活であって、それ以来ずっと仲良くて、よくこれを言語化してくれたと思って、
うん、
で、彼のバックグラウンド、軽量経済で、で、軽量経済の人が全部システムまで経験した上で、うん、しかも AB テスト系の話なんですよ。この1個前のブログで彼書いてるのがタワンバンディットの話してるんですよ。なのに最後まで理論もやってシステムもやった軽量経済の人がこう思うんだってのが個人的にはすごい思い出があって、
なるほど、
わかるなと思って、最初から機械学習やってる人とかではなくて、ちゃんとなんていうんですかね、その辺全部を俯瞰して最初から体験した人の意見ってのがすごい身に染みて、
なるほど、軽量経済のバックグラウンドって聞くとなんかこういう立て付けのブログを書くのはなるほどって思うけど、
そうですね、そこに自分は痛く感動しましたね。やっぱ最初から機械学習やってたりシステム屋さんだと後ろの方しか見ないとか、
うん、
アルゴリズム作ってデプロイすればいいじゃんって話だと思うんですけど、ちゃんと仮説検証の話からしっかりやってるのがこれかなりミソだなと思ってまして、う
ん、これなんか多分うちの話をすると、
うん、
結構この ML の開発まで入る案件みたいなのってどれぐらいかな、うん、まあ何年か前から始まっ ったのかなと個人的には思っていて、でその時は結構データサイエンティストの人、エンジニアの人がデータサイエンティストと一緒にがっつり案件をするっていうことがそれほどなかったので、うん、結構エンジニアリングもわかるデータサイエンティストの人が、手弁当でって言ったらあれですけど、うん、まあ、全部やっちゃおうみたいな感じでやってたんですね。で、それは、偶然そこそこうまくいったんですが、やっぱりこのプロダクト実装から後ろのエンジニアリングが入るところに関しては、まあ、エンジニアの人に入ってもらってやった方がシステム見通しが良くなるし、事故りにくくなるし、DS の人が書くコードっていうのはやっぱしエンジニアリングの人たちよりは、
うん、
なんか構造的にちょっとガタッとしてるのでっていう話で、エンジニアの人たちとがっつり組んで、
うん、
こういう ML システムみたいなのをやる案件するっていう立て付けになりましたね、うん、なんで我々は今割とデータサイエンティストの人たちはモデルを書いてこういうアウトプットを得たいですっていうところまでやって、あとはエンジニアの人たちがシステム実装をやってるっていうのが現状かなと思います、
うん、
でプロジェクトはだから初めから、DS もエンジニアの人も一緒のチームに入って、うん、めちゃめちゃ初めの方から会話をずっとし続けてコミュニケーションをとって、うん、で最終的にシステム出来上がるっていう形だから、うん、まあ、チームとしては結構理想的な形になってるはずですね。
どこまで分業するかですよね。
そうそうそう。
今の分業のところっていいとこでもあり悪いとこでもあるのかなと思ってまして、うん、一通りやっぱ全部経験するってのが、
うん、そうですね。
多分ここ3人は全員一通りやるっていうのはいいよねって思ってますよね、
うんうんうん、なんか良かれ悪かれそういう風にデータサイエンティストのタスク、営業のタスクがあってデータサイエンティストのタスクがあってエンジニアのタスクってこう良かれ悪かれ分かれてるじゃないですか、うん、今の現状って、うんうんうん、それをちゃんと全部やるとこういうことが見えてきてかつ言語ができるんだろうなと思ってて、ただじゃあ一人で全部やるのは無理だよねっていう、
スーパーマンじゃないから
話があった時に、全員が全部経験した上でどこをどう切り分けるかっていう共通認識をどこまで持つかで、かつそれをどこまで割り振るべきか、データサイエンティストってどこまでやるべきかってのがこのブログだと思うんですよ、うん、
これ本当に落としなんか書き方がうまいなと思って、うん、やれっていうんではなくて、うん、一通りやったらよかったよっていう書き方は、うん、まさにまあ回答としては100点みたいな感じありますよね、うんうん、引き続きずっとやるっていうことではなくて、全体をやっぱり一回やってみるって分かることがたくさんあって、それを学びに分業しようっていうのが、うんうん、ベストプラクティスなんじゃないのかな。
ね、うん、やっぱ同じタスクをするにしても、その、まあ、こう、発注していただいてから、最後に、まあ、プロダクトなりで提供するまでの、かっこよく言うと、こう、バリューストリームっていうのがあるわけですね。
うんうんうん、
その中で自分の仕事を、まあ、分析、仮説立案だったり、プロダクト実装、ABテストだったりっていうのが、全体の中でどこに位置するのかっていうのをやっぱ俯瞰できた方が
そうい
いですよね。
そうですね。全体の中でどれぐらい大変か、うん、どういう位置づけにあるのかが、うん、全体をやらないと分かんないからってことですもんね、
うんうん、
まさに陽花さん言った通りだと思うな。
あとこのブログのリンクに貼られてて面白いなと思ったんですけど、
うん、
その前にサイバーが書いたブログなんですけど、うんうんうん、あの機械学習案件を1人2人でやるパターンと3、4人でやるパターンと6人でやるパターンと7人以上でやるパターンでどういうタスクがあるかって書いてくださってまして、
なんていう名前のブログですか。
ですね、その真ん中ら辺にリンクありますね。全部やるメリットデメリットの章の
本番環境で動
くです。あ、違うか。あ、嘘つきました。ちょっと待ってくださいね。データサイエンス系プロジェクトの育て方。
あ、これですね。結局どこまでやるべきか。
あ、そうそう。結局どこまでじゃ。大人数になると機能しないのと、
うん。これか。
それも見て、うん、これは。
なんですか？どういう内容なんですか？
結局やっぱ3、4人になってくるタスクってのは、なんか予測するモデルの数が増えてくるよねとか、1人2人だったらサクッとやることだよねとか。
うん。うん、
やっぱ人数に応じて、例えば5、6人とかになってくるともう研究開発に近くなってきたりして、それぞれのタスクってあるよねとか、うんうん、こういうのを踏まえた上で、じゃあ全体を見た上でどこなんだろうって、全体の定義はまたこっちになるのかなと思ってたりしてまして、
うん、
で今結構我々のやってる案件って多分この6から7人とかのめちゃくちゃ大きいやつなんですよ。7プラスか、
うんうん、
もうなんか営業がいてデータサイエンティストがいて、
うん、
エンジニアがいてみたいな、
うん、
という大きい案件になってくると、こういう全体を俯瞰する能力を持ってないと、どこかしらでなんかチーム内で認識齟齬が起きるというか、
うん、
これも結構面白かったですね。付属ちょっと話それちゃって申し訳ないんですけど、
うんうん、
うん、まあデータサイエンティストどこまでやるかですよね、本当に。
なんかこういう格論みたいなブログがいろいろ書かれてますね。そうですね、最初は。
いや、このブログ見てちょっと感動しましたね。こういうのを言語化してくれるところってなかなかないじゃないですか。
うん、なるほどね。そう、言語化がない。
なんかみんなが思ってることをこういうふうに言語化してくれて、
なんか最終的には、はい、せやなっていう、普通そうだねっていう感じの印象を受けるけど、はい、まあここまでの言語化がだからちゃんとしてくれたっていう
ですね。
それがすごい。
それが非常に、
うん、そうやなって思う言語化を。
でもこれって読んだ時に思ったんですけど、自分たちはせやなと思ったんですけど、エンジニアが多いデータサイエンティストの会社とかあるじゃないですか。
うん。
は多分違うんだろうなとか思ったり、その価値観がちょっと。
うん。まあ確かに、なんかここの、そのデータサイエンティストの人がエンジニア領域まで全部やるメリット、デメリットっていうのが書かれてて、メリットのところに、DS 視点でのシステム設計ができるっていうのは、確かになんか我々も、実際にやってみると、思うところがある。あとデータから実装のバグを発見できるっていうのもそうですし、うん、誰かに頼まなくていいっていうのはまあめんどくさいから、それも、うん、それに越したことはないし、うん、全部やらない場合でもバックエンドエンジニアとの会話がスムーズになれば、共通言語ができるっていうことですよね、エンジニアとの、うん、っていう意味でなんかこのメリットもその通りだなっていう感じがある。うん。うん、
これはもう染みましたね。これってキャリアに響くじゃないですか、かつ。
すげえ、ベタ揉めしてる。
なんか今自分一番これで悩んでるんですよね。どこのステップスペシャルになるかで。
うそうですね。
あ、そうですね。まずこの全体、TSUTML で、まあ今これだと仮説立て調査から評価までで5個あって、
はい、
それを DS と ML で分割するっていうふうになってますけど、
うんうん、
まあ、これ一通り、じゃあ経験したいって言って、どう経験しようかっていう話にもなってきますからね。
そうですね。なんか、うん、難しいですね。
うん、さっきの、ヒドラじゃないけど、うん、
はい、
なんかただ、これのそれぞれは結構モジュール化が進んできてて、なんかそれこそアプリとかシステム実装を作るっていう時にはなんか Firebase 作ってサクッとやるとかっていうのになってきてるから、エンジニアがデータサイエンティストの、データサイエンティストがエンジニアの領域に踏み込みやすくはなってるが、まあそれとはそれとして人間にできることは限られるから、うん、どこまでか、なんか今どこまでやろうって思ってることあります、二人は。
いやー、結局ヒドラも含めて、あの点数もう Unet は1行で書けるみたいな感じになったりとか、なんか世の中はどんどん便利になってくるので、おそらく、うん、なんかまだわからないですね。
ここが必要に駆られたらでもやるよね。
うん、で、まあ、そうですね。
ちょっとなんかいろんな理由でできたらできるだけ全部やってほしいみたいに言われたら、うん、頑張るかってなるかな。
うん
うん、っていうキャリアの作り方、
うん、
実際こう仕事でじゃあ今回の案件では、うん、このプロダクト実装のところに集中してくださいとか、仮説立てのところに全体こうあるけど、このその中でここに集中してくださいってなった時に、
うん、
やっぱこの全体を意識し、その案件の中で全体を意識して、かつあるところにフォーカスして取り組むって、結構その、まあ、視点の違いも含めて体力のいるところですよね。
うん、そうですね。
そういう意味ではある程度、まあ、欲を言えば結構、なんか組織としてお膳立てされてた方が、成長機会としては経験値は積みやすいのかなとちょっと思いますね。
いやー、これは難しい。
これちょっとエンジニアの人を踏まえて話してみた
ら、そうですね。
ちょっと失敗しましたね。
エンジニアから見て、どうなのか、
そう、うん、なんか我々の言ってることはどうなのかとか、ね、うん、あとなんかもう一つ気になったのは、うん、このサイバーエンジン、あ、このブログの中で言うプロダクトを作るための ML 開発フローってことですけど、うん、なんかプロダクトってすごいいろんなレベル感あるなと思ってて、
うん、
例えばその ML のことを全く分かんない素人の人でも操作できるぐらいガチな、
うん、
本当にシステムと呼ぶべくするシステムと、
うん、
システムというには応用すぎる、まあ、ダッシュボードぐらいのツールみたいなものをプロダクトって言ってるのか、うん、もしくはもっとなんか Jupyter ノートブックで毛が生えたぐらいのものをプロダクトっていう人たちもいるだろうから、
うんうんうん、
なんかその目指すべきプロダクトのレベル感によってもこの各工程の重さが違うから、まあ、なんかそれはどの辺の話をしてるんだろうっていうのもちょっと思った
かな。確かにそうですね、
うん、
なんか具体例で挙げてるのはあれですね、 ML モデルの特徴量を変えるだけで AB テストの実装が追加できるとかが具体例でブログで書いてあるので、
うん、
きっとそれなりの大きいシステムですよね。もちろんサイバーなんで、
まあね、うん、簡単なものではないだろうけど、うん、
でかつそこって我々分かんないですよね、正直受託分析にいると。なんかサイバーの本物の一番でかい、
うん、事業会社の ML システムって何っていう感じがあるかな。
想像で喋ってますもんね、完全に我々きっといろいろ細分化されててとか、
う
ん、
そうですね、
うん、
いやこれは、
うん、すごいね、だいぶ感動してますね、
うん、これはちょっとこれの受託分析版誰か書いてほしいと思いながら、
うん、
自宅分析だと多分さらに仮説立てにウェイトがかかると思うんですよ、きっと、
うん、
あと提案に、
うん、そうですね、むしろもともとというか、はい、まあ、古典的な SIR とかだとむしろプロダクト実、
うん、
まあ、要件設計とかプロダクト実装、まあ、エビテストとかはないかもしれないですけど、うん、まあ、こうユニットテストがあって結合テストがあって開発して、うん、提供するっていう形だと思うんですね、
うん、
で、まあ、機械学習モデルとかってそこと分析っていうのがこう合わさってきたところなんで、うん、まあ、やっぱ今現状だとこう決まったやり方みたいのはまだあんまりないのかなっていうふうな思いますね、
うんうんうん、まあ時代が追いついてくるんですかねこれの完成形が2025年ぐらいにはできていると信じつつ
本当に。では3つ目の話題ですが、
はい、
東京都の新型コロナウイルス対策サイトが公開されましたっていう話ですね。でこれはなんで話題になっているかというと、なんと皆さんご存知の GitHub で多分 GitHub の、静的サイトホストを使ってドメインを東京都メトロポリタンガバメントに当てて公開してるって感じで、中身はだから GitHub ですね、
うんうん、
で構成もすごいモダンな最近の作り方でやられてて、なんかエンジニア系の人たちがソースコードを見てこれはいいぞみたいな、見やすいし今風で管理しやすそうみたいな感じでとても褒められているっていう感じです。で、まあ、実際見てもらったら早いんですが、中身に出てるものはダッシュボードみたいな感じになっていて、うん、いろいろグラフが出たり数字が出たりしてますと。で出てるのはコロナ陽性患者数が一つ、あ、四つ出てるんですけど、一つがそれで、陽性患者属性っていう感じ、なんか男性40代の人みたいな形の属性が、割とここはざっくりとスプレッドシートがそのままボンって出てるぐらいの感じですね。で、あと新型コロナコールセンター相談件数っていうのと、帰国者接触者電話相談センター相談件数っていうのが並んでますと。で、これはもともと多分厚生労働省が出してるデータを、裏から何だったっけな、なんか多分ちょっと整形して引っこ抜いてきてて、
うん、
それをオープンデータという形で、後々は公開をしてエンジニアの人たちが勝手にもっとガチャガチャする、いじって見た目を変えたりとかビジュアライズを変えたりっていうのを目指してるっぽい活動ですと。で、これはなんか誰が作ってるかっていうと、旗振りをしたのは元ヤフー社長の宮坂副知事、そうですね、東京都の副知事が先頭となって立ち上げて、実行部隊としてはちょっとまだちゃんと公表されてるかどうかあれですけど、コードフォージャパンっていう団体がありまして、
あの関さんとか、
そうですそうです、関さん有名な方ですけど、がどうもあの GitHub のコミットとかを見てると関さんとかいっぱい出てくるから、コードフォージャパンのメンバーの人なのかなっていう感じですね。でコードフォージャパンはちょっと説明をすると、そういう エンジニアリングスキルを使って行政をもっと良くしようっていう活動をしてる人たちで、元ネタは Code for America っていうところからあって、それの日本版っていうことで、多分有志の活動が あれでなんか仕事をお金取ってるみたいな。
今チャットに貼ったんですけど、コントリビューターズってサイトが立ち上がっており、あっちでスプレッドシートに貼りますね、一番下に。
本当だ、ありますね。プロジェクトファシリテーション、コーディングバックエンド。
なんか Yahoo の人とかクックパッドの人とかいますね。
そうですね。
あ、というか、全然 Twitter で知ってる人たちですね。
なんか。
関さんがやっぱり代表なのかな、うん、プロジェクトファシリテーション。で、クックパッドの宇野さんとか、藤井さんとか、Yahoo の人、うん、Code for 印材。多分他の行政のところの人っぽいですね、
うん、
あと LINE の人も入ってますね。
すご
い。という、まあ、これ本当に多分モチベーションある技術力ある人たちで必要だって言って作ったって感じなんだろうな。
いやー、
かっこいいですね。
いけてますね。
そうですね。で、これ割と多分突然ボンって公開されたので、そういうのもあって話題になってる。で、台湾とかだと結構有名で、すでにこういうものが作られてて、なんか日本でも出たかって感じですね。あの、PDF で、ヘンテコな公開のされ方じゃなくて、ちゃんと利用可能な状態で使うっていうのを目指してやってるもので、で、裏にはちゃんとというか GitHub なんでイシューズが立っていて、今43件ぐらい立ってて、マジでまあ、さっきそのスプレッドシートっぽくデータが属性データ出てるっていうとかあったんですけど、そういうのもその属性を変えてちゃんとグラフ表示にするみたいなのイシューに上がってる、これか、陽性患者の人数を年齢別でグラフで表示するとか、インポートのタグついて、インプルーブか。うん、
めっちゃプロリク飛んでる。
そうそう。今43件なので、これはなんかコミットチャンスですよっていうエンジニアのあれ的にもあるんですが、まあ本当にこんな感じで、ちゃんと、外部からも手を加えられる形で公開すると、ミキミキと上がっていく、マッシュアップされていくものなので、まあ相当いけてますね。
そうです
ね。で、今はちょっと受け入れ体制がまだ整ってないみたいなので、もうちょい固まったら、イシューズとかプロリクっていうのも処理していきますっていうことみたいです。
すごいな。
そうですね。まあ確かに、完全にこれ本当に今から作っていくっていう感じなんで、うん、我々がパッと見た感じだけでも、まあなんかだいぶバグってるところも普通にありますね。うん、これは本当にプルリク出してみんなで直していこうぜっていう感じなんですが、例えば、この新型コロナコールセンター相談件数のところとかも前日比プラス592件ってなってるんですけど、592件はその日の絶対値の数なんで、前日比とかじゃないんですよね。
うん、確かに。
とかですと。で、まあこれ単純にいけてるからいいし、みんな応援しよう。開発も加われる人は加わろうっていう感じでいいんですが、なんか自分がちょっとこれ見てて思ったのはですね、実は自分も昔 Code for Japan の活動にちょっとだけ関与したことがあってですね、結構学生の時だったから10年近く前なんですけど、税金はどこへ行ったっていうプロジェクトがあったんですよ。これも関さんたちが作って、行政が出してる税金の使い道みたいなのって普通にまあ PDF ですけど公開されてるじゃないですか。うん、あれをこう自分でスプレッドシートを作り直して、そのスプレッドシートをもう決まったコードの中の一部にポンって入れると、綺麗にビジュアライズをしてくれるってやつで、うん、今、久しぶりに見たら多分サービスがもう止まってるやつがあって描写できないんですけど、うん、こんな、一律の Where does my money go? 税金はどこへ行ったっていう綺麗なページが簡単にプッシュできる、
うんうん、
でデータだけ差し替えるとその当該のところのアニメーションの数字とかグラフの大きさとかが変わるので、これを各都道府県とか市町村ごとに作るっていう活動が一時期結構流行っててやってたんですよ。で、自分もそれのうちの一つの市町村をやってたんですが、なんかこの時にも思ったし今はもうそう思うんですけど、 こういう活動がめちゃくちゃ流行ったらいいし、かっこいいと思う一方で、なんかこれを見て、その、実際にアクションが変わるのかっていうのは、すごい思うところなんですよね。税金のページ作った時も、だったんですけど、この見た目が良いページを作って、うん、結局何か変わったっていうと多分ゼロなんですよ、
うん
うん、別に税金の使い道がクリアになって、より良い税金の使われ方がしたとかないので、まあビジュアライズするところから始めないと元も子もないよねっていうのはあるんですが、うん、なんかその一歩先をやっぱりもう少しパワーをかけてやり、うん、りたいなっていうのがあって、このコロナのページはどうなるかなって感じですね。多分これフォークしてまたその自分の都道県とか市町村とかのデータに差し替えると、同じ見た目でグラフだけ変わったものがボコボコいっぱい東京都版だけじゃないやつも作れますよっていうムーブメントになっていくと思うんですが、さてこれをやってちゃんとみんなが意識を高まったりとか、こうリテラシーが上がったりするのかっていうところまではちょっとオペレーションの方で頑張らないといけない、
うん、そうですね、
うん、
なんかこういうのを作る人たちってそこまで考えてるんですかね。なんかどう言えばいいですか、ロードマップみたいな。
聞いて、絶対考えてないことはないと思うんですよね、はい、特になんか今回ってヤフーの人とか参加してて、ヤフーの人たちってあの震災の津波の時もめちゃくちゃアクションしてた人たちの会社なんで、多分なんかしてくれるだろうと思う、マッス、それに期待って
。でも可視化するだけでこれも件はすごいと思いますね。あのコロナって変な情報いっぱい錯綜してるじゃないですか。例えばなんか国内で1000人感染したっつってるけど、うち700人船の上やんみたいなとか、なんか正しい情報をどう手に入れるかってなった時に、ちゃんとこういうのを東京都という公式のもとで。
ね、うん。元データのソースはここだよっていうのがわかるんだったら、う
ん。すごいなんか可視化することだけでも結構意義のあることかなと、思いましたね、
うんうん、
自分的には。
そうですね。逆に今、こう、4つ陽性患者属性コールセンター相談件数とか、少ないんで、
うん、
逆に絞られた情報だけ見れるかなとは思いますね。
うん。
まあ、大きいビッグな数字のとこだけ。
そうですね。うん、まあ、やっぱ意思決定にどうやってつなげるかっていうのも、なんというか、我々ならではというか、な、
確かに
感じがします
ね。そうね、なんかビジュアライズを見せられたらその先はって思ってしまうのは、
そのグラフで何を言いたいのっていうのは思うところではちょっとありますね。
そうですね。でも一応あれなんですね、そこの左のタブのところに心配な時にみたいのがあって、
そうそうそう、多分これなんかいろいろマスクの情報とかも更新されるんじゃないのかな。
このいいですよ、その心配な時に押してみるとアクション書いてありますよ。2週間以内にこういう時はこうしましょうみたいなとか、
うんうん
うん、まあまあ最低限のアクションですけど、これは
そうですね。まあでもマジで何もわからんっていう人たちは、うん、とりあえずこういうビッグなページに見に行って、
うん、あとこれちょっと思ったんですけど、これって我々がすごいバズってるじゃないですか、あのテッキーな人たちの間で、うんうんうん、一般の人に届いてるんですかね。
いや、なんかね、それがちょっと面白いなと思ったのは、このツイートを、
はい、
このサイトを立ち上げましたっていう
知事の
ツイートを、はいはい、小池百合子知事のものよりも、うん、エンジニアの人たちがやってるツイートの方が圧倒的になんかリツイートとかが多くて、どうもなんかまだ一般市民にはこう届いてなくて、まあ昨日公開したばっかりですから、
うん。うん、確かに。
そうですね。それこそ、普通の PDF とかの資料と何が違うのっていう感じなんですかね。
だって、多分、自分 GitHub って存在したの2、3年前なんですよ。それまで情報系何も知らなかったんで。Twitter 見るじゃないですか。GitHub ってなったと思いますよ。何それってなるんで。
うんうん、この、宮坂さんのところとかめっちゃ
リスク、あ、すごいですね。宮坂さんは。
多いけど、小池知事は、10時間ぐらい前にツイートをしてるんだが、この
150リツ
イート、そうですね、フォロワーたちはやっぱり 100とかですね、
うん、で一方宮坂さんはもう2000、3000みたいな、
そうそうそうっていう世界観なんで、まあエンジニアの人たちからまずバズってる、
うん、これも面白いですね。確かに、うん、なんかこれ我々がすげえ実はテンション上がってるだけで、東京都全都民からしたら実はそんなにみたいな。
そうで、なんかやっぱリプの種類も違うなって思って、うん、小池知事の方に行ってるリプは割となんかちょっと大丈夫みたいなツイリプが多いのと、あとなんかひたすらこう これが見にくいって文句を言ってたりするツイートなんですけど、エンジニアの方たちについてるツイートは、なんかここまずいから誰かプルリクあげましょうとか、コントリビュートチャンスですよとか言ってて、うん、なんか自分はエンジニアの人たちがやっぱ好きだなと思った。
確かに。
作る側かサービス受ける側かですよね。
そうですね。まあそうなんですね。そう、そうですね。
なるほど。その視点面白いですね。うん、普段作ってる人たちからすると、うん、見るときには応援してあげようってなるけど。
そうそう。で、やっぱなんかツイッターってそこの分断点があるんだなっていう気はしますね。うん、アルゴリズムによってとかフォロワーによって、だいぶ経路は変わると言いつつ、うん、同じページ一つ取ってもこんなになんか広がり方とリアクションが違うかっていう、
うんうん、なんかこういうのが一般的になる社会が理想ですね。
そうですね。まあちょっとやっぱり、うん、受けるだけじゃなくてクリエイトしようっていう人がもう少し増えたらいいなとは思いますね、自分も。
結構コロナの件はいろんな人が可視化してましたよね。
うん、うん、
そうですね。いろんなところがビジュアライズ、まあ日本に限らずダッシュボードみたいなの作ってますね。うんうんうん、
まあそれの割と Code for Japan の人たちが作った、東京都が出したっていうので、うん、これをスタンダードにしていこうみたいな流れを作っていくのかな、やっぱり。
いやー、見よ、毎日これちゃんと。
コミットも。そうそう、いや、本当はって言ったらおかしいけど、我々がこういうのをやるべきなんですよね、このデータに関わってるところは。
社会貢献として
はね。割と率先して本当はやるべきだったんだろうなってちょっと思ったりする。
僕はこういうの何もわからない人なんであれなんですけど、技術的には何使ってるんですかね。
ですね、どっかで誰かがすごい詳しくツイートしてた。ちょっと自分もそのバックエンドというか、サービスを作る側のスタイルは、モダンなスタイルっていうのはよくわかってないんですが。
あ、書いてありますね。ビュー、あー、なるほど。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。この辺ちょっと自分苦手なやつですね。
僕もなかなか勉強する時間が取れてないやつですね。
うん、今ちょっと単語だけ知ってるって。
単語だけ。
どこだったっけ？
今パンダスとか使ってないんだ。なんか
そう、ビュープラス next.js プラス netlify プラス github。
ちょっと勉強しよう。
でもよく見るやつ。
よく見るやつですね。うん、
あとね、デザイン面も。Figma。
あ、Figma
は。なんか素材も提供されて、うん、多分これはこのクックパッドの宇野さんとかじゃないのかなって思うけど。
さっきのこの心配な時のやつ全部コーディングされてるんですね。
どういうこと？
なんかこの、
そう、それ Figma で。
複雑な図を。
ああ、そうみたいですね。Figma で全部こう組み合わせていく、うん。
これだからやっぱり後からその行政によって再利用しやすいようにって感じじゃないですか。うん、他の人たちとかも。
そうですね。だこれこそ、なんか、毎朝、
うん。
なんか自動で撮ってきて、チャットルームに流すとかもできそうですね。
確かに。
うんうん。
いや、これすごいな。
うん。いや、ぜひぜひ、なんかアクションに期待かな。うん、このビジュアライズは多分、すごくうまくいくと思うので。
いけてますね。
うん。
ま
あ、なんかさっきの話ともちょっと関連しますけど、やっぱこういう、なんかまあ書いてありますけど、シングルページアプリケーションみたいなサクッと、うん、なんか分析感とかみたいな立場によらずこれくらいサクッと作れるとなんか幅も増えるかなってちょっと思いますよね、
うんうん、我々もね分析してもこう見せるものが見やすい形とか閲覧しやすい状態じゃないとやっぱり意味ないとまでは言わないが、
うん、こっちの方が
響かない、ね、届かない、
うん、いやこれはいい話だスタンプですね
そうですね。
どうですか、今日はそんなところですか。
はい、
じゃあ、
はい、20分ずつちょうど。
では、はい、今回のボタヤマ話はこんな感じで終わります。
はい。
ハッシュタグで、白金工業 FM。白金は、白金って書いて、工業は金編の方の工業ですね。の、と、アルファベットの FM で、ハッシュタグあるので、なんかよかったら番組のコメントとかをもらえると嬉しいです。
そうですね。ぜひぜひツイッター。
モチベーションになります
ね。第2回あるかも、みたいな。
ちょっとぜひ、二人は技術班として、これからも面白い技術の話をしていってもらったら嬉しいです。ボタヤマ話で。
頑張ります、
は
い。
頑張ります。
じゃあ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。